はい、皆さんおはようございます。
おはようございます。
ヨハネの福音書を続けて読んでいます。先週はちょっと違うところに入りましたけれども、今日またヨハネの続きを読んでいきます。前回はエルサレムの町にイエス様が来たところをお話ししました。で、いよいよですね、最後の1週間に入りますっていう話だったんですけれども、今日はまたちょっと飛んでですね、もう一気に、十字架の前の晩のところになるんですね。今日のこの一緒に読んでいる13章のところ、ここで最後の晩餐とかって呼ばれますけれども、この十字架にかかる前の晩のことが、出来事が書かれ始めています。ヨハネの福音書はちょっと面白いところがあって、この十字架の前の晩から十字架のところ、復活のところまでがものすごく長く書かれているんですよね。で、この前の晩のイエス様のこれから話す最後のメッセージに関しては、なんと17章まで続いていく。ですからものすごくこう長い、そのなんていうんですかね、最後の教えの部分、最後のメッセージの部分になっていくわけです。で、その始まりが今日のところになります。で、まあ、そのイエス様の最後の晩の様子、どういうふうだったのかなということを一緒に見ていきたいと思います。で、最初にですね、一番最初の一節をみんなで一緒に読んでみたいと思います。開いている方で結構ですので、ぜひ声を出して読んでみてください。一節を読んでみます。せーの。さて、杉越祭の前のことである。イエスはこの世から父のもとへ移るご自分の時が来たことを悟り、世にいる弟子たちを愛してこの上なく愛し抜かれた。はい、こう書いてあります。弟子たちを愛してこの上なく愛し抜かれたと言って、この最後の晩の様子が書かれ始めるわけですね。で、ここで誤解していけないのは、ああイエス様は弟子たちを愛したんだなって、まあ、それは分かるんですけれども、なんとなくこれ雰囲気とか感覚的なことを言ってるわけじゃないんですね。さあ、もう明日ね、十字架にかかるから、最後に、ああ弟子たち、本当にお前たちはいいやつだった、可愛かったねって、まあ、そういうふうに言ってるんじゃないっていうことなんですね。それは、まあ、私たちの人間の愛情表現かもしれないけれども、そういうことで愛し抜かれたって書いてあるわけではないんです。まあ、聖書の中では愛という言葉に日本語では訳される言葉がいくつかあるんですけれども、まあ、一般的に私たちが愛情だって思っているのはフィレオとか、ああいうふうに呼ばれる、もともとのギリシャ語ではそう呼ばれるものですね。でも、ここで愛し抜かれたって書かれてあるのはアガペーの愛、アガペーっていうふうにギリシャ語では言うんですけれども、そういう愛なんですね。聖書に書かれたアガペーの愛っていうのは神様の愛のことです。それは人間の感情的な、まあ、増えたり減ったりするようなものではなくて、あるいは相手のこうレスポンスをどことなくあって初めて成り立つようなものではなくて、神様のその絶対的な無償の愛のことですね。その愛でイエス様を愛し抜かれたということが実はここには書いてあるわけです。その象徴的な出来事が今日一緒に読んでいる弟子たちの足を洗うということなんですね。まあ、ちょっと私たちの感覚ではなんじゃそれって思うような出来事ですけれども、この不思議な出来事に持たれている意味というのを一緒に見ていきたいと思います。ではですね、今度は3節から5節をみんなで一緒に読んでみたいと思います。これも開いている方で結構ですので、どうぞ一緒に読んでみてください。3節から5節いきます。せーの。イエスは父がすべてをご自分の手に委ねられたこと、またご自分が神のもとから来て神のもとに帰ろうとしていることを悟り、食事の席から立ち上がって上着を脱ぎ、手ぬぐいを取って腰にまとわれた。それからたらいに水を汲んで弟子たちの足を洗い、腰にまとった手ぬぐいで拭き始められた。はい、こう書いてあります。まあ、この最後の晩にイエス様は弟子たちを愛し、そして愛しという中でなぜか足を洗い始めたというんですね。まあ、この食事の席のところでたらいを持ってきた、そして腰には手ぬぐい、まあ、だからなんとなく想像つきますよね。まあ、今で言うんだったらこのバケツみたいな、バケツというか、まあ たらいわかんないかたらいを持ってですね、そしてタオルをこう腰につけてやってきて、そして弟子たちの足を洗っては拭き、洗っては拭きということを始めたというんです。実はこの姿っていうのはものすごい衝撃的な出来事なんですよね。まあ、私たちが考えても急に人の足洗い始めたら変だなと思うんですけども、そういう意味じゃない。まあ、当時の社会の中では足を洗うのは普通なんですよ。なんでかっていうと、 みんな外サンダル履きで歩いてるわけですよね。だいたいもう砂ぼこり、今みたいにコンクリートで舗装されてないし、なんだったらコンクリートで舗装されてたらね、ちょっと暑いぐらいだと思いますけれども、でも裸足とかサンダルでみんな歩いてるわけですから、家帰ってきたら一旦最初何するかって言って足洗うってことですよ。そうしないとどんどん家の中汚れていっちゃうわけですね。しかも大事なのはですね、ちょっと裕福な家で召使いの人がいたらどうなるかっていうと、家帰ってきて、主人が家帰ってきたら一番最初に召使いをするのはたらいを持ってきて、タオルを持ってきて主人の足を洗うということなんですよ。つまりですね、この足を洗うということは召使いが主人にする、まあ、アクションだということですね。まあ、その中で自分で洗うということです。で、今でも私たちの感覚としては、まあ、足ってね、どちらかというと汚いものっていうか、まあ、洗いなさいっていうふうに言われる部分なわけです。それは同じなんだけど、まあ、ここでなんとイエス様が弟子たちの足を洗い始めたということです。だからこれは本当に衝撃的な出来事なんですね。弟子たちがイエス様の足を洗うんだったらまだわかる。だけどそれはまるで正反対のことをここでイエス様が始めたということなんですね。でこの後、まあ、読めば分かりますけれども、弟子たちのペトロですね、有名なペトロという弟子はイエス様に、そんなそんな何始めたんですか、やめてくださいよって言って恐縮するわけですね。とてもそんなあなたに足を洗ってもらうなんて恐れをやめてくださいっていうふうに言うわけです。しかしイエス様はそれに対して、いや洗うんだって答えるんですよね。ここが今日のまず中心的なメッセージだと思います。ということでそこを一緒に見てみましょう。8節を皆さんでご一緒に読んでみたいと思います。8節のところ中心的なメッセージになりますので一緒に読んでみましょう。いきます、せーの。ペトロが、私の足など決して洗わないでくださいと言うと、イエスは、もし私があなたを洗わないなら、あなたは私と何の関わりもないことになると答えられた。はい、こう書いてあります。ペトロは恐縮しています。いや、なんてことをするんですかって、私たちが洗うならまだわかる、なんであなたは私の足を洗うんですか、やめてください、やめてくださいって、まあなんとなく想像つきますし、私たちも同じ立場だったらね、そう言うかもしれないですね。そんなそんなそんなそんなってなるわけです。まあ実際彼はなった。しかしイエス様はそれに対して何と言ったかというと、もし私があなたを洗わないなら、あなたは私と何の関わりもないことになる、こう言ったんですね。ここに私たちへの今日のイエス様、神様からの中心的なメッセージがまずあると思います。まず私があなたを洗うんだということ、この洗うということについて考えてみたいと思いますけれども、洗うっていうのはどういうことかっていうと、きれいにするってことです。今当たり前のことを言いましたけれども、洗うというのは清くする、きれいにするっていうことなんですよね。で実際ですね、このあと9節10節でペトロが、いや、じゃあだったらもう手も頭も洗ってくださいとかでちょっと調子に乗ってめちゃくちゃ言うんですけれども、いやいやそれは無理だろうって誰でも思うわけですね。そしてイエス様は、まあ、ごく冷静にですね、足を洗ったら全身清いんだからそれで大丈夫だって、まあ、答えてくれるわけです。でこの清くされるということに意味がまずあるわけですね。これは単に足がきれいになるっていうことではないんですよ。当然前の晩にこれをやってるんですから象徴的な意味がありますね。それはイエス様が明日十字架にかかって死んで私たちの罪を全部許す、清くするということとかかっているわけですね。まあ、簡単に言うとかかっているということです。イエス様の十字架の許すということとこれは深い関わりがあるわけですね。このだからこそ8節のペトロとのやり取りっていうのはすごく、まあ、象徴的だと私は思うんですね。ペトロは言います。そんな恐れ多いって、私の足なんか決して洗わないでください、あなたがそんなことするのおかしいでしょって、私が洗うんだったらまだわかる、しもべがやるんだったらまだわかる、先生である主であるあなたが私の足洗うなんてそんなことあってはなりませんって、おかしいですよ、やめてください、反対だって、そう言うんです。あってはならないこと、おかしいこと、反対のこと、それが十字架なんですよね。そのことをまずここで語られているということですね。十字架というのはあってはならないことなんです。十字架というのはおかしな出来事なんです。十字架というのはまるで理にかなわない反対の出来事なんですよ。十字架とは何ですか。それは皆さんは聖書のメッセージを聞いていてご存知の通りですね。私たちの 罪を代わりに担ったということですね。私たちの一切の罪の罰をどんなものがあったとしてもそれを代わりに担ったということですね。だからもう私たち裁かれることがない。どんなに私たちのうちに悪いものがあったとしてもそれは私が払うと言って神様が担われたということですね。イエス様が足を洗ったこととこれは本当に同じことなんですね。私の罪とは何の関係もない人がそれを代わりに担う、あってはならないことです。これが司法の問題だったらあってはならないことです。関係のない人が罰を担うということは冤罪ですよ。あってはならないことですね。しかしイエス様はそれをしたんですね。あなたが私の足を洗う、そんなことあってはいけません、おかしいですよ先生、やめてくださいって、それと同じことが十字架で起こるということですね。足はですね、汚いものです。まあ洗いは綺麗ですよ、洗いは綺麗ですけども汚いものですね。私たちもそれ感覚で分かるものですね。私たちだってそう分かってる。だって嫌でしょ。例えば外からね、いっぱい外歩いて家帰ってきてまだ洗ってない足のところ別いきなり触られに来たら、ちょやめてやめて汚いからっていうふうに誰でもなるって、まあそういう感覚私たち持ってる。汚いものなんだけど、サンダルで砂ぼこりになっているそういうものなんだけど、イエス様はなぜかそれを洗うんですよね。イエス様の十字架は何ですか。私たちの汚いものを全部この方が担うということですよ。丸ごとひっくるめて全部受け取っていくということですよ。これがイエス様の十字架ですね。私たちにどんなに汚いものがあったとしても、とても触れてはならないようなものがあったとしても、イエス様がそれを担う、あってはならない、本当はあってはならない、でもそれがイエス様の十字架なんですよね。このことをイエス様が弟子たちを全部洗う、この中には皆さん思い出してください、ユダも入っているということですね。裏切るユダも入っている。そして何だったらこの11人も全員みんな裏切ってどっか行ってしまうんですね。その人たち全員の足を全部分かってて洗うんですね。これがイエス様の姿だということですね。さらにもう一つ、何よりもキーワードはもう一つの部分だと思うんですね。イエス様はこういうふうに言ってました。もし私があなたを洗わないなら、あなたは私と何の関わりもないことになるって、こう言うんです。何の関わりもないことになるって、こういうふうに言うんですね。イエス様の愛は許す愛だし、そして何より関わる愛なんですよ。関わる愛なんです。これが今日一番の中心のメッセージだと思います。イエス様は私たちに関わろうとする。イエス様の十字架は私たちを関わって一方的に許そうとする。それがイエス様の愛だ、愛し方だ、アガペの愛だ、愛し抜かれた愛だって、そういうことなんですね。もし洗わないならってイエス様は言いました。そういう通りですね。イエス様の十字架って私たちが無視できるものなんですよね。イエス様の十字架って私たちが拒否することもできるものなんですよね。いやいや洗わないでくださいと、そんな私の罪なんて許さないでくださいということもできるものなんですよね。私たちはイエス様と関わらないことはできる。でもですね、今日イエス様がこの御言葉でやっていることは何ですか。そんなことは関係ないと言って無理やり関わることなんですよ。無理やり私たちのものを洗っていくということですね。汚いものを奪い取っていくということですね。それがイエス様の愛だ、関わる愛なんだということなんですね。私たちは関わらないことができる。でもイエス様は無理やりにでも関わってくる、無理やりにでも関わろうとしてくる。これがイエス様の愛なんですね。これが私たちを愛して愛し抜かれたということです。もちろん弟子たちをって書いてますけれども、今日の私たちへのメッセージですね。イエス様は私たちに対してどう思っていますか。それは私はあなたに関わるよということです。あなたがどんなに嫌だって言っても私は関わるよって、絶対関わるからねというのがイエス様の愛ですね。もし洗わないなら関わりがないことになるから俺は洗うからねって、それがイエス様の十字架ですね。イエス様の十字架はどういうものですか。先にやっちゃう愛ですよね。勝手に私たちの罪を担う愛ですよね。勝手に承諾も得ずに罪を許すという愛ですよね。それはひょっとしたら私たち無視できるかもしれない、私たちいらないそんな許しって、関係ないっていうことできるかもしれない。でも私を洗う、それがイエス様の私たちへの愛だということですね。今日の私たちへの第一の呼びかけは、私に足を洗わせなさいということだと思います。私にあなたを許させなさいということだと思います。それは何が何でも私はやるよ、 あなた受け取らなくてもやるよというイエス様の私たちへのメッセージだと思うんですね。神様は、イエス様は私たちに現れなさいと言っている。私たちはどのように答えていくでしょうか。ぜひこれを私たちは受け取っていきたいと思います。さあ第2にですね、この足を洗うということにはもう一つの意味があると思います。それもまたつながっていることですけれども、非常に大事なメッセージですので一緒に見ていきたいと思います。じゃあ今度はちょっと飛んでですね、14節15節を見ていきたいと思います。同じ13章の14節15節をみんなで一緒に読んでいきましょう。よろしいですか。いきます、せーの。ところで主であり死である私があなた方の足を洗ったのだから、あなた方も互いに足を洗い合わなければならない。私があなた方にした通りにあなた方もするようにと模範を示したのである。はい、こう書いてあります。もう一つの意味は模範だと言いますね。まあ、簡単に言えばあなたもそうしなさいということです。私がそうしたのだからあなたもそうしなさい、これがもう一つの足を洗うことの意味ですね。あなたは洗われなさい、何が何でも私洗うからあなたの足を洗わせなさい、そしてあなたたちは互いにそうしなさい、これがイエス様のこの足を洗うことを通してのもう一つのメッセージですね。先生、師ですね、先生でありまた主である人が弟子でありしもべであるものの足を洗うのだから、当然あなたたちは互いにそうなさい、まあ、このように言っています。別の箇所ではイエス様はあなた方は互いに愛し合いなさい、これが私の掟、与える掟だってこういうふうに言ってますね。これはもうほとんど同じことだと思います。さっき言ったことと同じですね。あなたは関わりなさいって、あなたは許しなさいって、あなたは使いなさい、あなたは受け入れなさいって、そう言ってるんですよね。私はあなたがどんな汚くてもそれを請け負う、だからあなたもそうしなさいと、このように言っているわけですね。互いに足を洗いなさい、互いに使いなさいと、まあ、このように言っています。まあ、ちなみに実際足を洗われているこの弟子たちとはものすごくコントラストがあるんですよね。まあ、このタイミングでちなみに弟子たちは何をしていたかというと、誰が一番偉いかということを言い争っていたということが、まあ、他の福音書を見れば分かりますね。あまりにもギャップがあるイエス様と弟子たちの姿ですが、これもまた私たちの姿かもしれないですね。私たちはイエス様を信じて従っていきたいな、それに習いたいなと思うけれども、まあ、どこかやはり弱さがありますね。お互いに誰が偉いかということを比べてしまうところがあるかもしれないです。まあさすがに私が偉いとかあなたが偉いとかでいうふうに直接的には言わなかったとしても、言ってることは同じだということがあると思いますね。主導権争いだったりとか、どっちがそれをリードするかとかね、まあ、そういう、まあ、本当につまらない意地の張り合いだったりとか、そういうことが私たちの中では確かに起こっちゃう。プライドが許さないということがどこでも起こり得るということですね。でもイエス様が今日言ってることは何ですか。それは一番偉い人は一番使いなさいって言ってるんですよね。偉い人ならあなた偉いんだったら足を洗って回りなさいって、まあ、そういうふうに言っているわけですね。私たちは足を洗いなさい、互いにそうしなさいって言われている。それは私たちにとってどんな意味があるでしょうか。まあ、このことが大切なことだと思いますね。私たちはそれぞれ置かれた場所がありますね。神様から使わされている場所があります。家庭かもしれない、あるいは学校かもしれない、人々の中かもしれない、もちろん職場かもしれない、まあ、それぞれ置かれたところであなたは足を洗いなさい、そしてもちろん兄弟姉妹の中でも足を洗いなさいって、まあ、そう言われているわけですね。それは一体どういうことでしょうか。まあ、ぜひそれぞれで考えてそれに応答したいと思います。最後にちょっとだけ私が経験したことで証しをしたいと思いますけれども、私はこの間ミャンマーに行ってきたですね。で、PLD というアジアアクセスという団体が主催している研修があって、5カ国、アジアの5カ国が2人ずつ出てそれぞれの国を回って、それぞれの国の人がそれぞれ研修を準備して旅する研修のようなものです。で、前回はミャンマーだったのでミャンマーに行ってきました。で、そこでいろんなリーダーの人たちと出会ってですね、まあ、教会とかそのミニストリーのリーダーの人たちと出会って話を聞いて、まあ、すごく 本当にいい学びになったですね。でその中である一人の方がいて、その人の話を聞いてすごく印象に残りました。でその方はですね、学生の伝道団体の方で、その代表をしている男性の方だったんですね。でその人は、ある時ひょんなところから、人を通して頼まれて、和解と平和っていうね、そういうことが、ミャンマーの国の中での一つのテーマなんですけれども、そういうことに関して聖書のお話をしてくださいって言われて、で、そこでかの有名なアウン・サン・スー・チーさんとかもいたそうですけれども、そこで話をする機会で、アウン・サン・スー・チーさんとも知り合いになって、今でもアドバイスを求められれば話をするし、お祈りを求められればお祈りをするということをしているという話をしてましたけれども、で、そういう働きをしている、とてもでも穏やかな素晴らしい先生だったんですね。でその先生に、その私たち行っているお邪魔している側のですね、チームのメンバーから、一つの質問があって、それは今この各国からリーダーの、教会のリーダーの人がそれぞれ来て話を聞かせていただいているんだけど、そのリーダーとしてリーダーに向けてのメッセージっていうのは何かありますかっていうふうに、質問してくれたんです。で、それに対してのその先生の返事がものすごく私印象に残ったんですね。それは何かというと、リーダーという言葉は聖書にほとんど出てこないっていうんです。イエス様が言うのはしもべのことしか言わないって言うんですね。イエス様はリーダーのことをほとんど教えてないって言うんです。しもべについてしか語っていないって言うんです。ああそうだなって私も聞きながら思いました。一番偉いものはしもべになりなさいって、これがイエス様が語っていることだからですよね。私たちが習うのはこのイエス様の姿だ、イエス様のようにしようって、あなたがその置かれた場所でイエス様のようにするならば、それ一体どういうことなんだろうか、ぜひ考えたいと思うんです。またもう一つ、同じミャンマーでもう一つ印象に残ることありました。他にも本当はいっぱいあるんですけども、その今日の話と関わり合うことでもう一つ印象に残ったのは、その度にですね、この主催団体 そのアジアアクセスの総裁が、たまたま総裁が夫妻で参加をしてくれていたんですね。で、その旅を全体一緒に付き合ってくれたんです。でその姿がすごく私にとっては印象的だったんです。で今回のこのミャンマーの旅は今まで の何カ国かに比べると非常に体力的に厳しいものがあるやつだったですね。でバスで夜通し移動するっていうのを前と後ろに挟むので、ベッドではほとんど寝ないっていう、そういう結構厳しい旅だったんです。でしかもですね、その、バスが最初なんか高速バス的なやつだと言ってたんですけれども、実際そうじゃなかったですね。行ってみたらですね、なんとその日本のバスの払い下げのやつで、なんていうんですか、バスの正面のこう行き先が書いてあるというか、どこのバスか所属が書いてあるってありますよね。あれにちょっと名前は出しませんけれども、はっきりと日本語でなんとか温泉って書いてあるんですそれがこう薄らいでて、でも近くで見ればはっきりと分かるんですね。後で僕すぐスマホで検索しましたけど、こっちの方の温泉なんだなって分かりましたけど、どうでもいい、そういうバス、要は、この私たちの勝田で言えばなんとかホテル の送迎のバスがよく走ってますよね、街中をね。あれと同じことです。ああいうバスの払い下げて、もうすでに13万キロ以上乗っている、もっとだったかな、バスに乗って、そこそこ舗装されてましたけれども、ハイウェイをずっと何時間もかけて夜通し走っていくっていう旅だったんですよ。で結構大変だったんです。で、僕はいいですよ。そして仲間たちも比較的若手の人たちが多いので、それはね、いいんですけれども、総裁夫妻はやっぱりさすがにちょっとかわいそうだなって、正直僕も一緒に参加している日本代表の先生も思って言ってたんです。でしかも奥さんも今回に限ってちょうど来てるから、いやちょっとかわいそうだよねって言って、そこまで年がいってるっていうわけじゃないですよ。だけど、それなりに我々よりはずっと上で、そして特にその小柄な、奥さんもいらっしゃるし、いやちょっと厳しいんじゃないかなと思ったんですけども、でもですね、素晴らしかったのはその先生方の振る舞いが。それはですね、全然文句言わないんですよ。で、素振りも見せないですね。多分ね、大変だったと思うんですけど、一切待遇の面で何も言わなかったし、ずっと笑顔だったですね。そして他の誰よりも明るく振る舞っていましたし、みんなに対して、アメリカンジョークを連発してましたけどもそういう感じですね、笑わせていましたね。で私はなんかそれがものすごく胸に残りました。で彼らはですね、総裁なんですからさ、もうちょっといい待遇のところ来ればいいのにって私思いますし、もうちょっと気遣ってやればいいのにと思ったんだけど、それ喜んで参加するんですよね。で、周りもみんなそれ受け入れてるって、それは本当にそのイエス様の姿に習う姿だよなっていうふうに思いました。 で、なんだったら今回その研修全体をリードしているのも今度はそれはそれで副総裁 の, あの夫妻なんですよね。その2人も同じことなんですけども、そのアジアンアクセス の,、ね、その総裁と副総裁のそれぞれの夫妻がこの大変な旅によく帯同するなって私思いましたけれども、でもそれがしもべの姿じゃないかなと思って、まあ、その姿自体が私最も心に残った一つのことだと思います。私たちはそのように、まあ、見えるようにという見せるためにやることではないんだけれども、現実に私たちはイエス様に応えていくということが大事だと思いますね。私たちは思うことだったらいくらでもできますよ。あ、今日そういうメッセージを聞いたから、よし、これからは弟子のように使えようって、あ、違った、しもべのように使えようって思うことは簡単ですし、多分皆さん思っていると思いますけれども、でもそれを私たちが生きるということが一番大事ですよね。現実に私はどのように足を洗ったらよいのだろうか、まあ、別に本当に足を洗えって言ってるわけじゃなくて、どのようにイエス様のようにしたらよいのだろうかって、それはどうやって関わったらいいんだろうか、どうやって許したらいいんだろうか、どうやって愛したらいいんだろうか、どういうふうに使えたらいいんだろうか、まあ、ぜひこのことをそれぞれの立場で考えてみて応答したいと思います。イエス様だったらどうするだろうか、私が足を洗うとは、私の置かれた場所で足を洗うとはどういうことだろうか、ぜひそのことをそれぞれで考えてみたいと思います。家庭の中であったり、職場の中であったり、あるいは友達たちの中であったり、あるいはサークルの中であったり、学校であったり、何でもいいですけれども、あなたの置かれたところであなたはどうやって足を洗うのでしょうか。ぜひこれを思い巡らしていきましょう。さあ、ではいつものように祈る時を持って御言葉の時を閉じたいと思います。今日は足を洗うイエス様の姿を共に見ました。イエス様は私たちを清くする方ですね。私たちの汚いもの全部一切合切受け取ってくださる方です。そしてそれは関わる愛ですね。そしてまたそれに私たち応答することができます。どのように答えるでしょうか。さらにそれを私たちも生きることができます。どのように生きるでしょうか。ぜひ自由に祈っていただきたいと思います。他にも何か思うことや促されていることがあったら、どうぞ自由に祈ってください。また静まる時間として用いていただいても結構です。ではしばらく総額に合わせて皆さんそれぞれでお祈りしましょう。祈りましょう。